月賞をどうぞお聞かせします。今章は第一列王記17章1節から16節となります。旧約聖書の箇所で2700では631ページ、第3版は614ページとなります。第一列王記17章1節からお読みいたします。ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのではな、でなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かえ、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこでエリアは言った。主の言葉通りにした。彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのザレパッテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はザレパッテに出て行った。その町の門に着くとちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとするとエリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2、3本の焚き木を集め帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持って行きなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉はつきず、その壺の油はなくならない。彼女に言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、紙の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。紙の粉は尽きず、希望の油はなくならないという題で、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。さまざまな思いと苦しみと悩みを持って座っている方々もいます。主がその一人一人のうちにあるものを知ってくださり、今豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいまして、ここにあなたの御栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて、第一列王記を見てまいります。この列王記というのは、このイスラエルの国が、最初は一つの国としてまとまっておりましたけれども、やがて、北王国と南王国の二つの国に分かれてしまって、それぞれがどんな道を歩んでいったのかということが、書かれている、そういう書物であります。で、前回はその北と南に分かれた国のうち、北王国の7代目の王様となったアハブが何をしたのかというものことを見てまいりました。このアハブは外国人の妻を、イゼベルという妻を迎えるのですけれども、イゼベルはもともとバールと呼ばれる、異教の神々を信じる人でありまして、それをそのままこのアハブのところに持ってきまして、アハブもそれを拝むようになります。で、アハブはもう一つ事業を行っておりまして、それは北王国の首都をサマリアという町に定めて、そのサマリアの町を築いたというのが彼の業績であったのですけれども、そのサマリアの町にバールの神殿と祭壇を築き、自分自身が拝むのだけではなく、人々にそれを拝むようにと進めていきます。そのようにして、あっという間に国中にバールの祭壇が作られていきます。唯一の聖書の神である神様のことは、人々は忘れていって、かつて、信仰の大先輩たちがこうしちゃいけないのだよというようなことをいろいろと語っていたのですけれども、そういうことさえも忘れられて、人々は異教の神々を熱心に拝んでいった、そういうことが前回の流れであります。で、今日はそのような虚しい神々を拝んでいたアハブと、その国の人たち、周辺の人たちに神様は何をされたのかということを見てまいります。で、今日の箇所は、最初のところでギルアデの住民であったティシュベ人エリアを、神様がアハブのところに使わしたというところからスタートいたします。ギルアデってどこなんだろうとか、いろいろ不思議に思いますけれども、ざっとヨルダン川の東側の地域に住んでいた人であったようであります。このエリアという人が突然のようにして現れますけれども、彼はアハブにこのようなことを言います。一節です。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられ、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。で、この、アハブが信じていた、バールという神様でありますが、日本で言いますと非常に分かりやすいんですね。五穀豊穣、つまり豊作の神様、あるいは家内安全の神様、あるいは商売繁盛の神様、つまり御利益の神様でありました。そういうもの、日本だけがそういうものを信じていたのじゃなくて、イスラエルの人たちもやっぱりそういうものに魅力を感じて、信じております。で、そういうところへ、この、エリアが現れまして、あなたがアハブ王が信じているこのバールという神は、何か豊作を約束しているようだけれども、 しかしこれからは絶対に梅雨も降らなければ、梅雨も降りなければ雨も降りませんよと、まあ、いうわけです。つまりもうこれから大飢饉が起こりますよと、あのエリアが宣言したわけですので、これはアハブの王様に、挑戦状をたたつきつけたようなものであります。当然アハブはカンカンになって怒りまして、このエリアを殺そうといたします。まあ、それで神様は、このエリアを安全なところへと逃していくわけです。それがどこかといいますと、ケリテ川という場所でありました。でケリテ川ってどこにあるんだろうかとありますが、これはあの先ほど、ギルアデの住民であったエリアってありますけれども、このギルアデ、あのヨルダン川の東側にある、あの小さな川のようであったようであります。ですから、まあ、エリアにしてみればおそらく馴染みの川であったんじゃないかと思われます。まあ、とにかくそこへ逃げなさいと。まあ、それはいいんですが、その後神様は続けて耳を疑うようなことを言われます。4節であります。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。カラスが自分のエリアにも食べる食べ物を持ってくるのだと言われるわけです。川の水を飲むのは、まあ、そんな難しい話じゃないんですが、カラスが、自分の命に関わるものを持ってくるのだということを、信じなさいと、まあ、いきなりエリアは言われたわけです。でエリアは、まあ、自分でも告白しておりますように、神様に仕えている預言者であります。アハブの前で命をかけて、主の言葉によらなければ雨は絶対に降らないと、まあ、宣言をするほど の預言者であります。でもこの時エリアはやっぱり若かったのかなという気がいたします。どういうことかと言いますと、自分が今アハブに語った厳しい言葉ですが、どこか他人事であったのかもしれない。まあ、極端なことを言えば、このあと雨が降ろうが降らん、あるいは、降らないということになったとしても、自分にはほとんど関係がない、困るのはアハブ、あなたでしょ、というように、何か他人事のようにエリアは持っていたのかもしれません。ところが神様はそのようなエリアをこの一連の事件のど真ん中に巻き込んでまいります。あなたは今アハブに主の言葉によらなければ雨は降らないと言ったけれども、本当にその通りになるのかどうか、あなた自身が学ばなければならないのだ。これからあなたはケリテ川に行って、そのカラスを毎日待つという生活を送りなさい。確かにカラスにはそのように命じたけれども、本当に毎日自分の食料を持ってくるのかどうか、あなたはそれを信じて待つという生活をしなさいと言われたわけです。主の言葉の通りに本当になるのかどうか、まずあなた自身が学ばなければならないのだ。まあ、そのような訓練を神様はエリアに施してまいります。エリアはこの神様の命令に従ってケリテ川でおそらく6ヶ月間ほどだと思われますけれども過ごすことになります。で振り返ってみれば、確かに雨は降りませんでした。それでケリテ川の水は枯れます。そして、カラスは毎日朝夕ですね、パンと肉を運んできた。確かに主の御言葉の通りになった。エリアは、自分の体というか命をかけてそのことをこのケリテ川のほとりで学ぶことになりました。で、そのような訓練が終わった時、9節で神様は新たな、 ミッションというんでしょうか、新たな、次のステップの道を、エリアに語ります。9節を読みいたします。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。まあ、先ほどはカラスに命じて養うようにしてますと言われて、今度は一人のヤモメが今度はあなたを養うように命じているよと、まあ同じようなパターンが繰り返されますけれども、このシドンのサレファテって一体どこにあるのか、まあ聖書を新しい聖書をお持ちの方は後ろの地図があるので後で確認していただければと思いますが、イスラエルという国のからずっと北側の地中海沿岸にあった異邦人の土地であります。つまりこれからあなたは異邦人の町へ行けと言われたんですね。なぜそこへ行けと言われたのか、あるいはヤモメと言われたけれども、いやそこには何十人もヤモメはいるだろうから、一体誰のことなんだろうか。神様はそれ以上のことは何も教えてくれませんでした。とにかく、神様が行けと、言われた以上、エリアは従って、行くしかありません。さてこのサレファテの町に着いた時の様子については10節11節にありますので読みます。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。この時エリアがどんな姿格好をしていたかということは何も書いておりませんけれども、おそらくエリアはラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締めていただろうと思われます。というのは、イスラエルの中で預言者というのは、まあ、ある一つのユニフォームがあったわけですね。預言者というのはみんな誰であろうとも預言者と呼ばれる人は同じユニフォームを着ていた。ラクダの毛の衣、腰に革の帯、それがユニフォームでありました。おそらくエリアもそういう格好をしていたと思われます。で、このサレファテの町に行った一人のヤモメの女性ですけれども、異邦人ではありますけれども、エリアを一目見ておそらく、あ、この人は普通の人じゃない、預言者だなということは分かっただろうと思います。でもその後であります。この女性がエリアに何と応答していったのか。異邦人でありますから聖書の神様を信じていたはずではない、まあ、信じていなかっただろうと思うんです。ところがこの女性は12節で、まずこういうわけですね。あなたの神主は生きておられます。なぜこのように言えるんだろうか。まあ、あなたの神主と普通異邦人が言うはずはないんですね。でもそう言った。で、いやそれでもわからないんですが、もっとわからないのは、その次の12節の後半であります。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め、帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。このヤモメにとってエリアは外国人の見知らぬ一人の男性に、まあ、すぎません。今、まあ、二言三言言葉を交わしただけの間柄であります。そういう、まあ、人に対して 自分の今直面している深刻な問題、いや深刻なというか、それは生きるか死ぬか、いや今死のうとしているのだという、あの本当にあの深刻な話をいきなりこう打ち明けることができるんだろうか。普通はそんなことはあのしないというよりできないはずである。どんなにあのなんか親しそうに声をかけてくれる人がいたとしても、いきなりその人に対して、いや自分は今死のうとしているんです、普通は言えない。でもこのヤモメはエリアに、今会ったばかりのエリアに自分の苦しみを正直に打ち明けて、打ち明けることができた。まあどうしてだろうと思いますけれども、まあ理由は多分一つしかないんだろうと思いますね。あ、エリアは信頼できるんだと、このヤモメはすぐに分かった。この人ならば私がこのようなことを言っても、何か大騒ぎしたり、あのびっくりして逃げるとかそういうことはしない、ちゃんと聞いてくれるんだろうと分かって心を開いて正直に言えたんだろうと思います。じゃあなぜエリアを、それよりあのエリアは信頼される人になっていたのか。あの、まあ、こういう時あの大体なんて言うんでしょうね、日本の中の、伝統であればあのこういう話があるかもしれませんね、まあ、仏教の方の話かもしれませんが、例えばエリアが修行を積んだ世にも尊いお坊さんであったですね、まあ、そういう人があの突然、村に現れて、貧乏人の女性が、このお坊さんをありがたく本当に拝んで、正直に自分の苦しみを打ち明けたというふうなのがよくありそうな話であります、しかしエリアは本当にそういう人だったのか、ありがたいありがたいと拝まれるような人に見えたのか、そうではないんですね。あのエリアは最初にこの女性に何と言って声をかけたのか、もう一度あの見て、いただきたいと思いますけれども、10節の最後のですね、水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいと言っております。自分は何も持っていないのだ、長い旅をしてきて喉が渇いて弱り果てている、そのような旅人の一人に過ぎませんというような姿で、へりくだった姿でこの女性にあの声をかけております。で、まあ、私たちはあのこういう日本の文化にいますから、当時のこの聖書の世界のことはなかなかピンときませんけれども、異邦人とユダヤ人というのは普段は あまり話をしたくない、そういう間柄だったんだそうです。そしてまた、もう一つここには、まあ、男女差別というものがありまして、女性は低く見られております。つまりこのヤモメは、まあ、ユダヤ人から見れば二重に、差別されている、異邦人である、それから女性であるということで、普段ならば差別、二重の差別を受けている人であります。ところが今このエリアはユダヤ人であり、また男性でありながら、身を低くしてほんの少しでいいですから水を持ってきて私に飲ませてくださいと言って、自分がいかに弱いものであり何も持たないものであるのかということを、エリアはあのそのまま正直にあの語ったわけですね。まあヤモメはそういうエリアを見たことをおそらく驚いたと思います。そんなあのことをしてくれた、ユダヤ人はいなかったし、男性もいなかった。なんでだろう、この人はこういうことを言えるんだろうか、まあ、おそらく本当に不審に思ってよく見ると、このヤモメはこのエリアの後ろに誰かがおられ、 このエリア自身がそう言わせているんじゃない。誰かがエリアのそばに。それでおそらくこのヤノメがあなたの神主は生きておられますと今まで言ったこともなかった言葉をすっと言えたんだろうと思います。いや、それだけではない。自分の今直面している本当に生きるか死ぬか、いやもう死ぬしかない、自分はもう、全てを失い、お金はなくなり、そしてもう家にはこういうわずかの粉と油しかない、それは最後の食事なんだという、そういうところまで追い込まれた自分の苦しみを正直に打ち明けることができました。エリアの前でこの一人の女性がこういうことを打ち明けることができた。それはエリアがまあ、へりくだったからでありますけれども、じゃあ最初からエリアはそういうへりくだった人かというとそうじゃない。あのケリテ川で訓練を受けるまではやっぱり荒削りの信仰者だったと思われます。でもあのケリテ川で毎日彼は祈らなきゃいけなかった。今日カラスがパンと肉を持ってくる、してくれんだろうか。それは自分の力ではどうすることもできない。ただ任せるしかないんです。自分の命をカラスという普段はもううるさい汚いもう価値のない鳥だと思っていたけれども、そういうものに自分の命を託すしかないという日々を過ごすうちに、彼は自分は何者でもなかった、ただ神様に養われて生かされているものだということを学んでいって、徹底的に砕かれて、それで初めてこのサレパテのヤモメのところに使わされていく資格を得るようになった。まあ、神様の訓練と準備というのはそういうことなんだろうと思います。さて今このようにこの箇所の前半部分というんでしょうか、そういうところ流れを見てまいりました。皆さんはこの箇所を見て、まあ、今すぐ読んだばかりの方もいらっしゃるでしょうから、ああそういうことなんだねと素直に受け止める方もいるでしょうけれども、よく見ますとこの箇所は疑問になることがいくつか出てまいります。で今日は2つの疑問を取り上げていきます。1つ目の疑問でありますが、このヤモメ、今一人の息子を抱えて、もう最後の食事をして死ぬばかりですというような状態なんですけれども、一体なぜこのヤモメはそこまで追い詰められなきゃいけなかったのかであります。流れから言いますと、このヤモメがここまで追い詰められた理由は雨が降らなかったからなんです。雨が降らなかったので大飢饉になり、人々はもう食料を手にすることが非常に難しくなって、まあ、雨さえ降ればきちんと生活ができた親子だろうと思うんですけれども、もう死ななきゃいけないというところまであった。で、そういうふうになったのはここに出てくるヤモメだけじゃない。ここに一人いるということ、もう何十人何百人の人たちがそういうところに追い込まれてきたということであります。一体なぜ雨が降らなくなったのか、エリアが言ったからですね。これから、絶対に雨は降りませんよと言ったせいであります。でそう言わなきゃいけなかったのは確かに一人の王様アハブが、虚しい神々を拝んでいる、その罪を犯しているために雨を降らせなかった。まあそれはいいんですけれども、じゃあだからといってこのサレパテの一人のヤモメのがこんな目に遭っていいのか、巻き添えじゃないですか。これはよく考えるとこれは理屈合わないんですね。アハブが困っ ったというのならわかるんですが、困ったのは何にも関係ないように見える異邦人のやもめの女性であった。一体神様何考えているんだ。こういう人たちが、それも社会の、まあ、底辺と呼ばれる片隅に生きて、本当に、まあ、一生懸命生きている一人の女性が、こんな目にあっても聖書の神様は構わないと思っているんですか。まあそう言われてもおかしくない疑問であります。これが一つ目の疑問、このことはまた後で取り上げますけれども、じゃあ二つ目の疑問を、何かですね、まあ、皆さんも読んでいて、あれ何だろうと思ったと思うんですけれども、13節を読みいたします。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。つまり何を言ったかと言いますと、ヤモメはもう家にはわずかの粉とわずかの油しかない。それはまあ、この母親と息子が食べたらもう終わりになる、そういう量しかなかったわけでありますけれども、そういうことを知っていながら、エリアはまず自分のためにそのわずかの粉と油で自分のために作れ、多分これエリアのために作ったらもうないわけであります。まず自分のために作れて、つまりあなたは食べるな、私が食べるんだからと、まるで横取りするような言い方であります。普通は順序は逆であります。まずあなた方はそれを食べなさい、そして何か残ったものがあればそれを私にくださいと、いうのが普通でありますが、最後に残ったわずかな粉と油でまずエリアのために作れと言っている。まあ、このヤモメはこのあと、15節でエリアの言葉の通りにしたと従い、そして、その結果、家族が全員が、そしてエリアも、十分に食べることができた。まあハッピーエンドということで、ここは終わるわけですけれども、ですから別に問題はなかったわけですが、でもなんでエリアはまず自分のために作れと、普通の常識とは逆さまのことを言ったんだろうか、すっきりしないわけです。すっきりする方もいるかもしれませんが、私はすっきりしないですね。なんでだろうってことは分かっています。で、今2つの疑問を取り上げまして、まず1つ目の疑問ですね、なぜヤモメがこの大飢饉という災害、雨が降らなかったという災害に巻き込まれて苦しまなきゃいけなかったのかであります。でもう一度確認いたしますけれども、そもそも雨が降らない責任は誰か、間違っちゃいけないわけですけども、神様に責任あるわけじゃないですね。この原因を作ったのはアハブという王様であります。人を救うことのできない虚しい神々、バールというその偶像の神を拝んでいた、アハブ、それを自分の国に持ち込んで、人々にも、民たちにもこの、バールの神を信じなさいと進めていった。すべての責任はこのアハブという王様にあります。だからエリアはこのアハブのところに行って、裁きの言葉を語ったわけですね。まあそこまではいいわけですが、じゃあだったらますます苦しむのはアハブだけでいいはずであります。アハブの家がに大変な災難が起きますよと言って、アハブだけが苦しむのならいいんですが、先ほどから言っているように関係のないヤモメがどうして巻き添えになり苦しまなきゃいけないのか、まあ、これなわけですね。 その理由について、次のようなことが言えるだろうと思います。虚しい神々を拝むということについては、何もアハブが最初じゃなかった。直近というか一番近いところでは、アハブの父親である、オムリという人でありましたが、もう父親の世代、オムリの時代からこの偶像を拝むということは盛んに行われておりました。で、そのことについて神様は何と言われていったのか、ちょっとページを前に戻りますけれども、16章の26節というところがあります。で、16章26節で、この父親のオムリに対してどのようなことが言われたか、26節を読みいたします。彼はネバテの子ヤログアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。で、ここで目を止めていただきたいのは、イスラエルに罪を犯させってありますね。つまりこの、ここで言っているのはオムリのことでありますが、その息子アハブにも全く同じことが言えるわけですけれども、王様たちは何をしたかと言いますと、イスラエルに罪を犯させたということがこう書いてある。つまり王様たちは自分ももちろん虚しい神々を拝んで罪を犯しておりますけれども、国民、民たち、人々にもそれを拝むようにさせて、その結果、人々も罪を犯してしまったと書いてあります。悪いことをしたのは確かに王様でありますけれども、だからといって、国民は、人々はもう王様の、被害に遭ったんだ、自分たちはもう被害者ですよ、私たちは何も悪いことしてはいません、私たちは無罪ですというわけにはいかないですね。やっぱりそれは、積極的であったかどうかは別にしても、とにかく罪を犯したことには変わりはないというんです。で、後に新約の時代になってパウロという人が、このことについてもはっきり書いてありますけれども、皆さんの手法のアウトラインがありまして、下の方にローマ書の3章23節に言葉を書いてあります。これはパウロという人が書いたものですけれども、もう短いんですが、もうそのままですね、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書いてあります。で、すべての人って書いてあの人、この人、他の人なら分かりやすいですね。あの人は罪を犯してるねと。で、自分は関係ないとか、かつて私は思ってたんですけれども、聖書は言い逃れさせない。すべての人ですから、例外なく、あなたも私も、すべての全員が罪を、神様に対して罪を犯しているんですよと、いうわけであります。ですから、この原則から言いますと、ここに登場するヤモメも、罪人なんです。罪あるものなんです。ですから、神様の裁きから逃れることはできない。確かに、この裁きの直接の原因は、アハブという王様であったかもしれませんけれども、その雨が降らないという災いについては、このヤモメのもそこに巻き込まれてしまうというよりも、それを受けなきゃいけない人であったわけです。で、そう言いますとですね、なんで神様はそういうことをするんでしょうか。生活が困ってもうギリギリ本当になんとか息子を育てようとこの母親頑張っていただろう、そのいうところに神様は追い打ちをかけるようにして、こんなひどいことをするのか、もう死ななきゃいけないところまで追い込んでも何とも思わないのか。確かにこの雨が降らないという大飢饉で この女性が苦しまなきゃいけないんですよと言って、そこで終わったならば厳しい神様であります。そんな神様誰も信じたいと思いません。でもこの話には続きがあるわけです。まずこのエリアは誰のところに使わされていったか。死にかけているこのヤボメのところに使わされていったんです。ということは神様は誰を覚えているのか。裕福に暮らし私は正しく生きていますというもののところに神様はいか人を使わすのじゃないんです。本当に苦しむ、もう死ぬしかないと悩んでいる人のところに神様はエリアを使わした。ユダヤ人だけが救われればいいという神様じゃないんです。異邦人の女性のところです。わざわざその遠いところにこのエリアを使わしてこのヤモメを救おうとしていた。神様はやっぱりこの大飢饉の中で苦しむ者の叫び声をきちんと聞いておられた。だからエリアが使わされるんです。確かに私たちは罪を犯して裁きを受けて苦しまなければならないものですけれども、だからあなたはもうそこで苦しんでいなさいじゃないんです。そこから救いたいんです。そこで神様にあなたは出会って信じなさいと言われるわけです。決して神様はこのヤモメのことをどうでもいいと思っていたのではない。まずそこを確認していただきたいと思います。じゃあ二つ目疑問であります。なぜエリアが先にパン菓子を食べるという話になっているのか。この女性が最初にエリアから声をかけられたとき、エリアは水を少し、ほんの少し私に飲ませてくださいというふうな声を聞きました。でその時、あ、このエリアは普通の人じゃない、エリアの後ろに、そばに本当の神様がおられるということが見えてきました。それで自分の今直面している苦しみ、死ぬしかないという苦しみを正直に打ち明けることができました。でそれは素晴らしい信仰なわけです。で私たちは、あ、この女性は本当に神様の前にへり下って自分のことをこのように言えたんだなということで、私たちはこの女性の側に立つわけですけれども、じゃあ神様はそれでよしとされたかというと、そこで神様はよしとしないんですね。この女性はある意味では神様からいろんな取り扱いを受ける女性でありますけれども、神様はもっと素晴らしい信仰を与えようとしておられます。まずエリアのためにパン菓子を作りなさいと言った後で、エリアはなぜそういうのかっていう理由をちゃんと語るわけですね。14節であります。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。先ほどこれを、その前にまずエリアのためにパン菓子を作ってこいと言われたとき、この女性はそこまで聞いたときですね、やっぱりどんなにエリア素晴らしい人だなと思っても、母親として子供に最後の食事も与えられないということになったわけですよ。このままこれに従ったら、確かに食べようが食べないが食べなかったとしても死ぬのには変わりはないわけですけれども、それでも母親として息子にわずかな食事でも、最後の食事でも口に運んで 食べさせたいというのが親なわけですよ。それを取り上げるように取り上げられたかのように聞こえたと思うんです。そこがそこで終わったなら本当に悲しい話でしたが、エリアはなぜ自分がこういうことを言うのか、その理由について今言った14節もう一度読みますけれども、イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽き、その壺の油はなくならない。確かにそのようになっていくわけです。そしてそれは不思議な話であります。まあ、いわゆる、まあ、聖書の中でいろいろたくさんの奇跡がありますが、これもその、奇跡のうちの一つであります。ああ神様はこのヤマメをこのようにして養ってくださったのだ、神様は素晴らしいと、まあ、いう話で、私たちはここを閉じてしまおうとするんですが、大切なのは何かであります。奇跡は確かに大切でありますが、もっと大切なのは、ここで大切なのは、あなたは主の語った通り、その御言葉を信じることができますかと問いかけているんです。今まずあなたが持っているものを手放しなさい。でその後で亀の粉、壺の油が満たされていくという、その神様の約束をなっていくのだということをあなたは信じなさいと言われたわけです。これは本当にチャレンジであります。本当にそんなことが起きるのか、私には信じられない、誰だってそう思います、常識じゃないんですから。でもエリアはそれを平気で言うんですね。なぜエリアは平気で言えるんだろうか。いやそれは神様の御言葉だから、だからもう平気で言えたんですと言うんではないんです。エリアがそこを通ってきたんです。ケリテ川で徹底的に学んできました。自分の命をカラスに委ねなきゃいけない、今日カラス飛んできてくれ、運んできてくれというのを日々祈らなきゃならない日を送って、それが半年続いた。確かに神様の言われた通り、カラスがパンと肉を運んできた。確かに主の語った通りの言葉がその通りになった。だからそれを経験しているので、エリアは死にかけているヤモメに対して一見厳しいようだけれどはっきり言えるんです。私はそこを通ってきた、だから分かっている、あなたも神様のその救いの手を信じて掴みなさい、勇気を出して、今わずかの家にわずかのこの後油しかないと言って、あなたはそれを第一に最後の大事なものとして手に握っているけれど、もうそんなものは惜しいとも思わないほどの豊かな恵みを神様は満たしてくれるのだから、信じて今手にあるものを手放しなさい、そして勇気を出してジャンプして神様の救いの手をつかみなさいと言われたんです。まあ、神様という方はそういうことを私たちに問いかけてまいります。何もしないで、自動的に救われるという、まあ、そういうケースもあるかもしれませんけれども、この場合はあなたは決断しなさい、手放しなさいと言われます。この女性はどうしたでしょうか。15節であります。彼女は言ってエリアの言葉の通りでした。どのような思いでエリアの言葉の通りにしたのかは分かりません。でもとにかく決断はしたんです。本当か分からない、分からないけどとにかく従ってみようという思いだったかもしれない。でもその結果、確かにエリアの言った通り、 亀の粉は尽きず、壺の油はなくならないという奇跡をこのヤモメの家に神様はもたらしていきました。最初にエリアから声をかけられた時、このヤモメは本当に弱り果てていたと思います。もう死ぬしかないという目の前が真っ暗な、もう今滝木を拾いって言ってましたけれども、本当によろよろと道を歩む、風が吹いたらパタッと倒れそうな、そういう力のない女性であったと思うんですけれども、今エリアの言葉の通りにしようと決断していったとき、すでにこの女性は救われたんです。もう一度生かされていく、先ほどまではもう死んでいたのも同然。神様がこのヤモメと一緒に歩んでおります。あの大飢饉の中で苦しむ者たちを神様このようにして救い出すのだ、それが主の約束なのですよと今日語ります。この約束の言葉はやがて神の一人子であるイエス様が私たちのところに来られたということで成就してまいりました。いや、それで終わったのじゃない、今度はその十字架に、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった主イエスこそ私たちの救い主であることをあなたは信じなさいと言われるんです。主が語った言葉はその通りになるのだから、信じてこのイエス様の救いの手をつかみなさいと言われるんです。もちろん全部わかるわけじゃない、本当だろうかどうか疑うのは当然。でも私は信じます、よくわからないけれど、とにかくあなたが、神様がそう言われるのであるならば、私はあなたの手をつかみますと。このヤモメはつかんだんです。だからあなたもつかみなさい。イエス様は必ずご自分が語った言葉の通り私たちを救い、私たちを天の御国に招いてくださるんだ。そのことを今日聖書で私たちに語りかけております。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは神様の前に全員一人も例外なく罪を犯してあなたから栄光を受けることのできない、死に至る、滅びの道に至る、そのような道を歩まざるを得ない罪人であります。今日聖書に登場してくる一人のヤモメもそのようにして、本当にもう死ぬしかない、いやもう死んだも同然の姿で町をとぼとぼと歩いておりましたが、あなたはもうすでにこの一人のヤモメに目を注いでくださって、エリアを使わし、それも本当にへりくだって、わずかな水を私に飲ませてくださいという弱々しい何も持たない一人の預言者を使わして、やがてこのヤモメを救おうとされた、このエリアの姿を通して、やがてこの後で来られ主イエスの姿を思い起こします。あなたはそのようにして私たちの前でへりくだってください。十字架にお付きになった、あなたは必ず私たちを救ってくださるのだ、その御言葉が必ず成し遂げられていくことをあなたは信じなさいと今朝語ってくださいます。 わからないことはたくさんあったとしても、私たちはあなたの御手をもう一度掴みたいと願います。迷っている方がいるならば、あなたが励ましてくださって、あなたを信じることができますように。どうか主が豊かに望んでくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。